井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も始めたいと思いますが、井上先生、
はい、
実はですね、今日で504回、はい、
お
つまり、ね、気づいたら500回超えていたと
超えちゃったんですね。すごい、ね、
大変失礼いたしましたという感じですけども。
いやいや、こちらこそ、はい、
気づけば
ね、
もうやって、これですね、ちょっと調べてみたんですけど、2015年の4月9日に初めて配信をしているので、もう9年と半年、ほぼ
半年ですね。
ということでもうすぐ
ですね、
もうすぐ10周年ですよなんかした方がいいんじゃないですか、これは。
まあ確かにね、10周年はね、当たり前のように一度しかないからね。
いや、そうですよ。一回の全ての執念がそうなんですけども。まあ、ね、ということでね、4月ちょっと見据えて。
なんかね、ちょっと考えましょう。
はい。ということで、はい、皆様もぜひね、こういう企画してほしいとか、なんか最近井上先生セミナーとかもしてないので、
はい。
ね、あの、クライアント案件にね、従事されておりますけれども、
はい、
イベントっていう形ではやってないのでね、なんかこんなことしてほしいみたいな企画とか、提案とか。あの、希望ありましたら、ぜひぜひいただけたらと
伺いたいです、ね。
思います。
はい。
さあ、そんな中で今日の質問いきたいと思いますけれども、
はい、
今日はですね、496回、関係者100名以上のプロジェクトを進めるコツということで、ご質問をくださった方からさらにまた、お礼も含めてご質問いただきましたので、ご紹介させてください。
はい、
はい、おかげさまでたくさんの気づきを持ち帰ることができました。ということで、ありがとうございましたと、お礼をいただいております。
ありがとうございます。
お聞きしたかったことはまだ残っており、私の状況と質問の背景となる課題感をぜひ補足させてくださいということでいただいております。
はい、わかりました。
これ前回の要約もしてくださっているようで、ちょっとそこからご紹介したいんですが、
はい、
この方もともと大企業のエンジニアでね、100名ぐらいを超えるビッグプロジェクトを回しているような、
はい、
この中のエンジニアとして携わっているという方だったんですけれども、
はい、
私はその責任者に新規事業の業務フローをまとめる提案を前回しておりま しました。なお業務内容自体は新規とはいえ数年経っており、かねた、固まっていますと、提案の後の話し合いで責任者の課題感と重視する業務フローは聴取し、業務フローを作ることは同意でしたが、 BPMM というカチッとした手法を使うことは採用しなかったと。この方はカチッとした形がいいんじゃないかと思ってたんですけど、結局採用されずにプロジェクトは意思決定されたと。で、この例で描いたように、業務フローを整理するルールやモデル、例えば BPMN などを使うなどを定めたり、それを組織で共有するハードルを感じております。言い換えると、496回では、日本では業務をぬるっと進める方が合っているというようなご意見がありました。私も同じ意見で、逆に言えば業務をきっちりルールやモデル化し、その通りに作業することが馴染まないなという印象です。日本人は独自のこだわり工夫が制限されることを嫌うマイペースな特性があるのかなと思っております。一方で PMBOK などの知識体系や BPMN などのモデル化手法を活用して、ルールやモデルに全員が合わせていく発想も一方で大事だと思っております。日本人のある種のマイペースさと、ルールやモデルを使ってきっちり業務を進めることの折り合いをどのようにつけたら良いものでしょうか。ご意見をお伺いできるとありがたいです。
はい。なるほどね。まあ、前回もね、ありましたけどね、この方が見ていると、作られたフローがあるけれども、ちょっと結構抜けだよねと、抜けてるよねという感覚がありました。で、なんか前回、確か実際に何かが起こったんだけど、それで改良されることはなかったみたいなこともおっしゃってたような気がしますね。で、まあ、大企業だからということだけではなく、まあ、なんだろうな、大企業だからっていうだけではないんだけど、大企業が、まあ、中小なんかよりも強いのは、やっぱりある種、ヒエラルキーっていう、のものは、 貴重だよねと。だから
こう、まあ、官僚組織的なものがちゃんと作られてっていう縦割りで的なことですか、うん、
あの意思決定のピラミッドがしっかりしてるよね
ってい
う、うん、だからもし100人規模までのプロジェクトだとすると、100人を束ねる人という意思決定者の意向は意向なくして物事は進まないだろうなっていう感覚はあります。
はいはいはい。
だからメンバー間で、お互い提案したりしながら、いいねいいねって言って、それが正規のルールになるっていうのはなかなか難しい状況なんじゃないかなっていうふうに思うので、やっぱりポイントとなるのは、まあ、その前回のその業務フローが、仮なもの、仮って言っちゃいけないのかな。一応できましたということでの時に、この方が業務フローの必要性を、話したと。で、まあ、責任者としてどういうところが、ポイントで確認したいのかみたいなことも聞いたって今書かれていたので、
うんうん、
そういうことはしたんだけど、違うものができたよねと。で、なんか抜けてるんだけどどうしたらいいんだろうねっていう話だと思うんですよね。
はいはい。
でも、最終的にこの方が言うような、PMBOK とかね、まあ、確かなんかこれ、ピンボックっていうんだと思うんだけど、
あ、ピンボック
、はい、なんか確かそんな言い方するんだと思うんですけど、はいはい、まあ、そんなものを、そういうものを、しっかりとしたものを入れたいなっていうことには、やっぱりあくまでも責任者の方がそうだねと。で、プロジェクト全体に、これによって管理をしていくよという宣言と通達をしないと、そうならないだろうなというふうには思います、
うんうんうん、
で逆に言えば日本人の特性があろうがなかろうが逆に言えばプロジェクトの最高意思決定者がこれでいくというんであれば私は決まると思うんですよね。
あ、なるほど、
うん、だからやっぱりこの責任者の方が何を考えているかが今前回もそうだけどやっぱり引き続き大きなポイントに残ってるんだろうなということで言うとその提案したけどなぜ、カチリとした手法の方を選ばないのかっていうのはそこはやっぱりもう一回やったかもしれないんだけど確認しないと答えに近づかないなっていうのが思います。
なぜこのカチッとした BPMN ではなく、うんうん、この勝手にぬるっとって呼んでますけど、うん、その曖昧な方の、うん、この方でいう日本人特有っぽいなんか曖昧な方を選んだのかを、
う
ん、なぜかをきちんと知らないといけないと、
はい、そういうことだと思うんですね、うん、でプロジェクトが、問題なく起こってほしいっていうのは責任者であればもっと強く感じてるとは思うのでで業務フローは大事だねということに同意しながら作られたものが違うんだとするとその作られたものが何を意味しているのか、
はいはいはい、
その責任者にとってそのフローでいいんだと思っているのか不足だとは思うけどとりあえず作ったんだよね程度なのかなんかそのあたりもちょっと、情報としては把握しないと、こう進めにくいだろうなという気はします。で、この方が、じゃあ、そういうきっちりとした手法でやることも大事だと思うんですけど、どうですかということに関しては、私はその通りだと思います。
うん、
で、やっぱりそれは、そこにおける意思決定者が、これでいこうというふうに決めることが、それを導入するための最大のポイントになってるんじゃないですかというのが、一つの、私が言いたいこと。
でそのこれは意思決定者のなぜの確認が重要であるという、は
い、
この理由背景は、この方が仕事をする上で自分の仕事に納得するためとかっていう話だけじゃなくどういう方向の、
組織としてそういうしっかりとした、はい、BPPN、MNN のような、管理手法を持って、プロジェクトを運営するということを日本独特の風土があろうがそれを持ち込むとしたらどうしたらいいですかっていうためには
なるほど、
大きな企業でやっぱり意思決定のヒエラルキーが大事な組織であればあるほど、最高意思決定者がそこを決めない限りは入らないよねっていうことが言いたい。まず
大企業の組織上のこの構造上の特性というのを抑えれば意思決定者が絶対だし、
うん、
ただじゃあその自分はやりたいことがあるっていうのを横に置きたくないこの方の気持ちを実現しようとするんであれば、うん、 この意思決定者のなぜの確認が何より大事だと。
まず、っていうことです。で、そこが、例えばね、ピンボックにしても、その BPMN にしても、やっぱり網羅性としっかりとしたものであることは事実なので、ある種、それを見ればすべてのことがチェックできるよねっていうことも事実なんだけど、責任者の方たちが工程工程において重要視していることがちょっと違うのかもしれない。だからその重要点にまず焦点合わせたいんだよっていう意向もあるのかもしれない。これは推測でしかない、けれどとしたら、そんなのは本末転倒ですよって話になるのかもしれないんだけど、ある種総合的に見るための、BPPMN があって、それに、各進行チェックとか進み具合のチェックポイントとかっていうことで言うと、その、各ポイントになっているところの重要点が、をなんていうのかな、一番上に置くような作り方、BPMN の簡易版的なものになるのかもしれないんだけど、
はいはいは
い、っていうのをもう一個作って実際日々はそれをチェックしていくと。ただ、大きな意味ではその BPMN に記載されている内容は、季節ごととか期間ごとに全部をチェックするようなポイントもあってもいいのかもしれない、ちょっと二重構造で現場で使い勝手のいいものと全体を把握するものっていう、ちょっと二重に運用することもしてみるのも一つの手かもしれない。
手法としてはってことですね。
で、前にも言ったけど、何か起こった時に今の業務フローだけではそこがチェックが足りないですよねっていう事象が見えた時には、そこにやっぱり、BPMN で記載されていることを追加していくとか、そこに近づけていくっていうことをしていくといいんじゃないかと。で、これもやっぱりあくまでも責任者の方とこうですよねっていう意見交換をしながら、そうだよな、じゃあ確かにこっちのここの部分は網羅しないとダメだねっていうようなことで進んでいくんじゃないかなっていう気がするんですよね。
でもはっきりしているのはこの方はどちらかというと今の組織が採用しているちょっとこうまるっとした感じの、はっきりさせない感じの手法よりも BPMN とかこのピンボックですか、みたいな形のこうカチッとしたある意味で枠組みが決まってるところに、むしろこうプロジェクトのメンバーたちがむしろ合わせていくっていう、こうフローの方に合わせていくっていうような形を採用したいというのがこの方の思いなんですかね。
だと思いますよ。でそれを間違ってることでもないし、日本に不向きだとも思わない、ただ何回も言うけど、それを採用しなかった理由はどっかにあるので。
そうですね。でその理由っていうのはやっぱり意思決定者の方にしかないですからね。ない。
だからそこが確認できないと具体的な解決策にアプローチできないんだよなってことなん
だ。敵を知るという前提に立った時に、
はい、
この社内の、組織って意思決定者を敵と見なすのは、ちょっと言い方は表現はいいんですけど、敵ですからね。その方のどういう立場で、どういう思考で、何のもとにその意思決定をしたのかを知らない限り、自分のこの思いを実現する方の戦いに挑めないという意味では、やっぱりそこに尽きるんですかね、まず。
そう、この方の提案している内容のメリット、よりも責任者が感じている何がしか感じるデメリットみたいなのがあるんじゃないかと思うんですよ。でそこが何なのか探らないと、これこちらの方が完成度が高いですねだけではこの話が進められないだろうなって。
いや、この方とね、この責任者意思決定者の方との関係性も見えないので、ちょっと何とも、
そうなんですよね、
ここからね具体的に言えないところはありますけど、そこが逆に見えるとまたね話が少し展開できるかもしれないですね、
とか逆に言えばね、もちろんフローズっていうのは全体をこう流れを同じルールのもとで記載されているべきであるんだけれども、 やっぱりこのある種他のメンバーと、例えばよく、知っている間の関係性のいい他他メンバーの人たちと、この部分についてはこういうチェックしないかいっていう、そういうフロー、この方が描きたいフローズに従ったようなものをお互いがチェックシートのように持っておくっていう人を増やしていくって手もあるし。
なるほど、
うん、でこう、こういう効果が出てるんですけどいかがですかって持ち込めば、
あ、確かにね、全体から変えていくのではなくて、うん、自分の範囲及ぶところの部分から、
うん、
これこの手法がすごくいいぞというので全体に、ね、巻き込んでいくっていう、この辺はちょっとやり方の話になってきますけど、
そうそうそう、
確かにね、戦い方はありますよね、
う
ん、
そう、
まあ、でもこれはとても大事ですね。その現場としてはこれが正しいと思う、ただ意思決定者が違う意思決定をしてきたときにどのようにアプローチしていくのかというのは、うん、仕事をしている人間であればね、誰もがぶつかっている壁ですよね。
はい、でこの方から見ればどう考えても、いくつから言えば BBN の方がしっかりしてるよって思ってるんだけど、その手法がどうかというよりも、やっぱり意思決定者がのその背景をに入っていかないとやっぱり難しいよね、この問題解決として。
正論を言うとかね、正しいことが通らないのが組織ですからね、相手方の正義と正しいがあるんで、それが何かを知るというところにちょっとフォーカスをいただいて、その上でね、うまく対話ができない、聞き出せないっていうのはね、一つまたそれも課題として共有いただければ話できると思いますので、
はい、
一旦そのあたりでぜひ。
そうですね、この方にとってはね、ちょっと本当にこう、なんかこう、芯にこうガッて届いてない気はするんですけれども、今一度ちょっと考えていただいて、どんどんどんどん追加の質問もいただければ嬉しいし、情報もいただければ嬉しいなと思います。
一緒に考えていきたいなと思っております。ということで、はい、今日のところ終わりたいと思います。井上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。